四面五面特集秦野の消防力119番消防です。火事ですか？救急ですか？すべての消防活動が始まるのは一本の通報から。消防司令員が通報者の声に耳を傾け、消防署の各部隊へ出動を指令する。現場で命を救うのは消防隊員だけではない。地域で活動する消防団、医療機関との連携など、各々の力が一つになるのが秦野の消防力だ。命をつなぐ司令塔。受信一元化で司令力を強化。秦野市伊勢原市共同消防司令センターの運用開始から1年、119番通報を受け、消防署の出動を指令するこの場所は、火災や事故、災害への初動対応の要だ。高齢化や熱中症、感染症などによって救急需要は増え、豪雨災害や大規模地震などの自然災害は激しさを増すばかり。近年は消防防災力の強化や情報伝達手段の充実がより一層求められている。通報が増える中で、私たち司令員はより正確で早い判断が求められています。と話すのは、同センターの高橋司令員。運用開始前のシステム構築から携わる司令業務6年目のベテランだ。関係機関との連携強化が求められる中、生活圏が深く結びついている本市と伊勢原市は、通報の受信を一元化した。両市の司令員は、同じ空間で情報を共有しながら、119番通報を受信している。秦野市伊勢原市共同消防司令センター、高橋義久司令員の写真があります。司令業務を行う上で最も大切なのが、通報者の場所を瞬時にかつ正確に特定することだ。同センターの司令員にとっては、両市の地理の把握や共有が運用開始後の喫緊の課題だった。最先端の設備を導入することで、これまで管轄していなかったエリアからの通報も円滑に対応できます。司令業務の迅速化や地理的な感覚を補うのに大きな役割を果たしているのが ICT 技術。通報者と司令員の声を AI が認識し、チャット形式で文字を起こす。地名を認識するとマップ上に自動で位置が表示され、通報者のいる場所が正確に特定できるという。さらに、通報者や現場に到着した部隊が必要に応じてスマートフォンで映像を撮影し、同センターと共有する映像通報システム LIVE119 を導入。災害現場で活用することで的確でスピード感のある活動につながっている。現場へつなぐ迅速な判断。高速道路で交通事故が発生した際は、次の一手を素早く判断することが大切です。事故の通報が入ると、司令員はまず出動可能な救急隊や消防隊の位置を確認。事故現場から最も近い部隊を選び、出動を指令する。現場に到着した隊員から現場の様子が映像で送られてくると、救出の時間や火災発生の危険の有無を判断し、必要があれば応援要請をすぐに行うことができるという。この1年で、両市が相互に行う応援要請の件数は約3倍に増加。それぞれの市で司令業務をしていた頃は、電話で応援要請をしていたが、現在は センター内で判断し出動することが可能になった。昨年12月と今年1月に漁師で発生した山林火災でも、同センターの消防力には目を見張るものがあった。1月の大倉尾根では、刻一刻と現場の状況が変わる中、漁師だけにとどまらず、他市の消防や自衛隊などの応援部隊を含めた活動体制を早い段階で作り上げたという。横浜市消防局がヘリコプターから火災現場の上空を撮影し、映像通報システムで同センターと映像を共有。市消防本部でもドローン撮影を行い、自衛隊に提供した。自衛隊をはじめとする空中部隊は、現場の情報をもとにヘリコプターでの山水消火を行った。地上からは見えにくい火炎の全体像をリアルタイムで共有することで、的確な消火活動の判断ができました。と振り返る。2枚の写真があります。コメントを読みます。ドローン隊が上空から山林火災の現場を撮影。赤外線カメラと2画面で表示し、空中消火の目標となった。写真終わり。消火活動や救命活動に必要な情報を引き出すため、通報者に寄り添うことを心がけているという高橋司令員。通報者、司令員、現場の隊員が連携することで、救命のバトンをつなぐことができます。と力を込める。同センターは、これからも司令員のスキル向上を目指しながら、最新の ICT 技術を活用し、消防の司令力を強化していく。秦野市伊勢原市共同消防司令センター運用状況。令和7年12月31日現在。出動件数。標を、市、火災、救急、救助、警戒の順に読みます。秦野市、84、1142、153、87、伊勢原市、60、5950、134、48、合計、144、16092、287、135、表終わり。着信件数、携帯119番、12200、携帯以外119番、8232、合計、24,32、以上。漁師への応援出動件数、火災など、救急、軽の順に読みます。秦野市から伊勢原市への応援出動、7、令和6年は2、24、令和6年は5、31、令和6年は7、伊勢原市から秦野市への応援出動。4、令和6年は0。9、令和6年は7。13、令和6年は7。漁師合計。44、令和6年は14。以上。
地域を自分たちの手で、団員の総力を結集。山林火災では消防団の力が消火活動に大きく貢献した。火災現場までは約2時間歩かなければならない危険な山道でした。と振り返るのは、市消防団を束ねる諸星団長。 市内で造園土木業を営みながら30年以上にわたり消防団の活動に携わってきた。市消防団諸星徹消防団長の写真があります。発災当日には全団員375人に招集をかけ、188人が出動。山林火災で全団員を同時に招集することは初めてでした。山の中には消火活動に必要な水を確保する場所がないため、発災地点まで資機材を運搬する必要がある。この運搬に多くの人手を要したのだという。団員は山中に設置した水槽から発災地点まで約20キログラムの放水器具、背負い式消火水のうを担ぎ上げ、点在する発火場所を消火。さらには、登山道から外れた場所の探索などにあたり、3日間で延べ347人が活動した。一方で、長期化した場合でもスムーズに活動ができるよう体制を整えるなど、これまでに経験したことのない難しさがあったという。町を守る使命感。消防団は、自らの地域は自らで守るという精神のもと、地域住民により市内7分団36部で構成されている。団員は仕事や家庭を持ちながら火災や地震、風水害など、いざという時には現場に駆けつけ、地域の安全安心を守っている。市内で発生する建物火災では、消防署とともに現場に出動し、初期消火や交通整理、延焼防止にあたるのが役割だ。消防隊だけでは対応が難しい場面でも、発災現場の近くに住む消防団員がすぐに活動に加わることで、被害を最小限に抑えることができる。台風や大雨の時には、河川の警戒や土砂災害の恐れがある場所の巡回、避難誘導なども務める。おととしの台風第10号の際には、土砂の片付けや避難誘導などを行い、市民の安全確保に当たった。多様化する災害現場に備えるため、市消防団では3カ年の訓練計画を策定。火災や地震、風水害など、さまざまな想定で訓練を重ねている。写真が2枚あります。それぞれのコメントを読みます。1、土のう積み訓練。送風機を使用して台風災害時を再現。2、救出訓練は土砂災害を想定した。写真終わり。一方で、全国的な課題となっているのが担い手不足。転出者の増加やライフスタイルの変化により、消防団に入団する人は減少傾向にある。市消防団では、より多くの人に消防団の活動について知ってもらおうと、SNS で情報発信をする予定だ。まずは、どんな組織なのかを知ってもらいたいです。と諸星団長。ゆくゆくは各分団や部ごとの特色ある活動を紹介していきたいと意気込む。地域の安全安心を守る最前線に立つ消防団は18歳以上であれば誰でも入団できる。諸星団長をはじめ消防団員たちは新たな仲間の入団を心待ちにしながら、今日も備えを続けている。消防団は地域消防の最後の砦。日々の訓練や災害対応で得たスキルが身近な人を救うこともあります。一緒に大切な人や町を守る力を培ってみませんか？ 写真が7枚あります。コメントを読みます。1、水日大滝での山林火災訓練。水源のない山間部での放水のため、約 90kg の下半ポンプを滝上へ引き上げた。2、水圧や放水方向の調整など、日々の訓練が有事の消火活動に生きる。3、大倉尾根の山林火災では、3日間連続で入山した団員も。4、はしご付き消防自動車は約30メートルの高所に届く。5、救急隊による心肺蘇生、移動中の処置が命を救う。6、漁師の知識や土地勘を補うため、司令業務は必ず2から3人体制。7、市消防本部では現在44人がドローンを操縦できる。写真終わり。東海大学医学部附属病院と連携スタート。迅速な救命救急の体制を確立。本市と伊勢原市は昨年12月23日、東海大学医学部附属病院と救命救急活動における映像通報システムの映像提供に関する協定を締結した。この協定によって、共同消防司令センターが運用する映像通報システム、LIVE119 で、西の消防、同センター、病院が現場の映像を共有する県内初の取り組みが1月にスタートした。病院の医師もリアルタイムで映像を確認できるようになった。心肺蘇生の実施状況や外傷の位置の確認、多数のけが人がいる現場など、すでに様々な救急・救助の場面で活用されている。2月上旬、東名高速道路で車両2台が衝突し、乗用車1台が転覆する事故が発生。119番通報を受け、本市の指揮、消防、救急、救助隊が出動した。先に到着した救急隊が、傷病者に外傷があることを確認。指揮隊は映像通報システムを使い、同病院と情報を共有し、傷病者は高度救命救急センターへ搬送された。現場から送られてくる映像を見て、医師たちは治療方針を決め、到着までに準備を開始。到着後、すぐに治療に取り掛かり、適切な処置が施せたという。救急隊が行う救命処置の状況や、病院側がより多くの情報を把握することが、患者の救命につながっている。映像通報システム連携イメージの図があります。共同消防司令センターから通報者現場活動隊へ、1、SMS 送信。通報者現場活動隊から共同消防司令センターへ、2、映像撮影。共同消防司令センターから東海大学病院へ、映像を送信。東海大学病院、スマートフォンやタブレットで映像を確認。早期に受け入れ体制を確立する。東海大学病院から通報者現場活動隊へ向かって矢印が書かれています。図終わり。消防と病院のチーム医療。受け入れ前に医師が傷病者の容態を見ることで隠れた症状の発見にもつながります。と話すのは、 東海大学医学部附属病院高度救命救急センターの土屋次長。映像から得られる情報をもとに、病院側でも受け入れ前に治療体制を整えることができるという。映像を見た段階で、手術や輸血が必要かどうかを判断することは、救命率に大きく影響します。外傷のある傷病者は、止血までの時間が特に重要。出血の位置や程度、胸の動きの左右差など、言葉だけでは伝わりにくい情報も目で確認できるそうだ。東海大学医学部附属病院高度救命救急センター、土屋明日香次長の写真があります。救急隊もチーム医療を行う仲間だと考える土屋次長。大切なのはコミュニケーション。映像を共有することで、よりチームのつながりが強くなります、と強調する。救急隊と病院は、これからもワンチームとなって、救命率向上を目指していく。問い合わせ、情報指令課、電話 630119、警防課、電話817992。日頃の備えを見直そう。3月1日から7日は春の火災予防運動。住宅用火災警報器は設置後10年を経過したら本体の交換をしましょう。定期的な作動確認や点検が重要です。問い合わせ予防課電話 81-5240。